こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座第187回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは意識と体を最高パフォーマンス状態にする方法。
ああ、最高パフォーマンス、すごいですね。
そんな方法があるのであればぜひね実践していきたいところですけれども、
はい、
意識と体両方、つまり心と体が、
はい、
まあ、つながっている。
よく言いますよね。
ね、言いますよね。うん、まあ、同じことをしていても、まあ、今日調子がいいなとか、はい、悪いなとか、やっぱり人間ですから、そういったことはね、よくあるし、自分もこう感じると思うんですね。
ありますよね。
まあ、気分が乗らない、みたいな、ね、そういったこう軽い感じもありますけれども、はい、まあ、気分が今日なんか乗らない、なんか他のことに気取られて、いまいち仕事に集中できないとか、いうことはよくありますよね。
よくありますね。
で、そのね、実際にパフォーマンスが悪ければ、
はい、
さらにそれが気分に影響して。
ね、そしたら悪循環になっちゃいますね。
うん、そうですね。どんどんマイナスの、こうね、スパイラルにはまってしまう。
はまっちゃう。
うん、でよくありますよね。
あります。
うん、まあ、この調子のね、こう良くない時に、
はい、
どうやって最高パフォーマンス状態にするのかというのが今日のお話ですね。
ですね。うん、だそこですよね。このちょっとした気分で、うん、本当ならこれくらいのパフォーマンスを発揮できる。
はいはい、
例えばプレゼンテーションだ、スピーチだ。うん、で頼まれて準備して、さあ本番であればこのくらいはいけるという、なんか自分でのそのまあ見込みというかがあるはずなんだけども、ちょっと気分がちょっとなんか調子がってなると、途端にガクッとなんだこれはっていう出来になってしまうという。
そうですね。
あと、それ、
うん、そうですよね。
もったいないですもんね。
もったいないですよね。あとそもそもその調子の前に、
はい、
そこに取り組めないっていうのもありますよね。取っかかれないみたいな。
いやー、それは、うん、一番感じる今まで経験があるのは、はい、やっぱり執筆みたいな。
執筆ね。うん、
ちょっとこう、じっくり腰を据えて、やらなければならない。
はいはい、
しかも、こう、えいっていう思い切りが効かない。
そうなんですよね。
そういうことって、やっぱり、調子の乗りというか、
はい、
波というか、うん、なんかありますよね。
そうですね。まあ、よくこのやる気を出す方法みたいな感じで、
うん、
今までもいろんなところでね、はい、話してきた気はしますけれども、
うん、
その、まあ、その執筆で言うのであれば、
はい、
そのやる気を出して執筆をする唯一の方法は書き始めることだなんて言いますよね。
ありましたね。うん、はい、
まあ、屁理屈のようで、でも、うん、ある意味理にかなっている。
本当そうなんですよね。うん、動き出してしまえば、しまえればなんとかなる。
なんとかなる。
うん、
っていうとこですけどね。
ね。
はい。
はい、なので、今日は、その、ね、もうせっかくやるんだったら、ある程度パフォーマンスを高めたい。うん、なので、こう、自分の実力を発揮する方法と。
はい、
あとはその実力を発揮できる状態に持っていく方法、
うんうん、
そのあたりを見直して、して役立てていただけたらなと思います。
そうですね。そしてその心と体がつながっているということを前提に、
はい、
まあ、こうパフォーマンスを上げていくというお話ですね。
うん、その両方ですよね。つながりですね。
両方ですよね。
はい、
はい、ということでちょっと入っていきたいんですけれども、
はい、
まず、姿勢ですね。
うん、
姿勢を、はい、まあ、体の動きを変えると、
うん、
まあ、気分が変わっていく。
はい、
まあ、その一番大事な部分が姿勢と。
ね。
ね、
はい、
いうことなんですけど。
はい、元気があれば、何でもできるっていう、なんかね、言葉が
あります
けども。はい。で、その、ね、元気がある人っていうのは、必ず姿勢がいい。
姿勢がいい。
うん、こうなんかだらーんとしてない。
はいはい。
まあ、はためにも元気があるなと見えるし、で、本人も自然にそういういい姿勢になるんでしょうね。 まあ、ここで言ういい姿勢っていうのは、気をつけみたいに固まってビシッっていう姿勢ではなくて、なんかこう生き生きとこうスッと動くような、椅子に座ってる人が一瞬後にはパッと立ち上がってるみたいな、
はい、
そういう感じの生き生きした感じですね。で、そういう時はもうパフォーマンスも必ずいい、
うん、
さっきのスピーチで言えば、じゃあ、斉藤さん次お願いしますってこう司会から声がかかった時に、なんか椅子に沈み込むように座ってて、
はいはい、
本番かっていう感じでのろーっと立ち上がると、もう多分ね、
そうですね、
いいスピーチはできない、
ちょっと前のめりにグッと行くぐらいがちょうどいいということ、
ね、ですよね。あ、じゃあ斉藤さんお願いしますぐらいでもう立ち上がってこっちへ歩いてるぐらいの、
はい、そういうことですね、はい、
もうそのくらいに気分を高めていく、乗せていくということを考える、それが大事だと思うんですけども、
はい、
そのことをこう、まあ、姿勢とか、ちょっとした、まあ、動きというのかな、表情の変化とか、でだいぶ変わるよというのを、
はい、
実験で確かめた人がいるんです、
ね、あるわけですね。やはりその体の動きから、
はい、
こう気分が変わっていくという実験ですね、
ですね、
はい、
でこれドイツのビュルツブルク大学と、まあ、ノースカロライナ大学が、
はい、
まあ、共同で行った実験なんですけれども、まあ、参加者たちはこの実験の目的は知らされないまんま、まあ、2つのグループに分けられて、で、ですね、何か映画動画だったかなを見させられるんですけれども、うん、でその見ている間、一方のグループはペンを口に加える、あ、まあ、両方のグループが加えるんですが、加え方が違う、
はいはい、
一つのグループはペンを先端を口の中にブスッとこう突っ込むような感じ に、
うん、
にこう入れて、で、唇で加えてブラーンとぶら下がってる状態、
はいはい、
でもう一方のグループはペンを横向きに加える、
横向きですね。
横向き。
いいってなる感じです、
ね。そうそうそう、それです、はいはい。で、横向きにして歯でこう加えてるという、その状態。で、これで動画を見せて、どのくらい面白かったかを評価をしてもらったと。すると、このペンをまっすぐに縦に加えていたグループの方が明らかにつまらなかった。
おお。
で横向きに加えていた E の方は面白かった、
同じ動画なのに、
はい、
はい、
でこれはこの、ペンを加えたことによって、うん、横向きの方は強制的に笑顔になっていた、
おお、いうことなんですよね、
はい、でこのまっすぐに加えた方はなんかこう拗ねたような、別にいいけどみたいな顔になっていたという、うん、
でその時の、
はい、
まあ、顔の表情がこうその見た動画の評価にも、
はい、
まあ、結びついたということですよね。
そういうことですよね、だから本人はそれ知らないで、ね、やってるわけですから、ね、自分がどういう顔をしてるか表情をしてるかによって自分の行動が面白いかつまらないか、
うん、
これが、ね、影響されるわけなんですよね。
そういうことですね、まあ、よくこの泣くから悲しいのか、悲しいから泣くのか、
はい、
ね、笑うから楽しいのか、楽しいから笑うのかみたいなのがありますけども、まあ、この実験からすると、
はい、
笑っていれば、
笑っていれば
楽しくなるってことです。
そうそう、それだけで ね、はい、うん、だから楽器をやっている人は、
はい、
なんか難しい曲だからといって、
うん、
しかめっ面とかしながら、
はい、
なんだこれもうできやしない、うわ指痛いとか言いながらやってたら本当につまらないっていう風に自分がなっちゃうわけですよね。
そうですね、だから歌なんてそうじゃないですか、
はいはい、
やっぱりプロの方もその表、
うん、
歌が表現するものを自分の顔でも体でも表現していると思うんですね、
うん、
で楽しい歌であれば、
はい、
そういう表情をとって、まあ、自分も楽しく歌えるし、
楽しくね、
うん、もちろん曲の表現としてもそれが合っているっていう、
うんね、だから楽しそうに取り組むって大事ですよね、
はい、そうですね、周りにも影響しますしね、
うん、そう、うん、ね
え、同じ映画を見たのに、
はい、
やっぱりまあ、楽しいから、ね、笑うっていうもちろんそうなんですけども、初めからやっぱり楽しい人と、
はい、
もう笑いながら、
うん、
笑顔で見ていれば、まあ、その時間は楽しいものだったというふうに感じるようになるということですよね。
ね、はい、だから脳が錯覚をするという言い方もできますけども、そこが大事なんでしょうね。
そうですね、それがだから解釈であって、うん、そういうふうに自分が感じれば、その時の出来事は、ね、うん、そういうプラスの出来事だったというふうに、
うん、
まあ、こう記録されていくわけですから、
はい、
それでいいんですよね。
ね、
うん、
だからこう、ね、スポーツなんかでも、うん、なんか猫背でだらしなく立ってたら、ね、気持ちが乗らないから、あ、ね、パワーも出ないだろうし。
そうなんですよね。
そういえばフェルモンドさん、前にテニスで、
はい、
ラケットをちゃんとこう上げて持っているのと、
そうですね、
だらーんと下げているのとで
実験ありましたね。
ね、
このラケットをちゃんと手に持って、
うん、
でポイントを取ったら、
うん、
こう何ですかね、よっしゃっていう、そういうのをあえてするチームと、
はい、
どんなショットを打っても、うん、もうラケットを下にだらーんとしている。
うまく打てたのに、
そうそうそうそう、
だら
そうね、もう明らかにパフォーマンスの差が出たと。もちろん同じ人で同じタイミングでっていうのは実験不可能なので難しいですけども、
うんうんうん、
まあ、でも一定のレベルの人でそういうふうに分けていったら、はい、まあ、明らかにパフォーマンスで差が出たというのもあるので、こうやっぱり自分で自分をこう鼓舞していく、盛り上げていく、ほらプロの、ね、テニスプレーヤーでもこう意図的に声出したりとか、
はい、
ガッツポーズしたりとか、
うん、
っていうのはやっぱりもう自然にそういうふうにやってるわけですよね。
なんかす昔すごい人いましたよね。うわー、アガシ、
アガシ、
うわーって叫ぶ人いましたもんね。
そう、だから仕事であっても、
はい、
ね、何であってもこうつまんなそうにやってれば、
うん、
つまんなくなるし、
なる、
実際にパフォーマンスにも影響が出てくる、うん、ということですよね。だ体を変えることで実際に心も変わってくるっていう証拠は、まあ、いろんなところで出ている、
はい、うん、ってことですね。
はい、そうですね、
はい、うん、そのこう気分を、
はい、
まあ、盛り上げることによって、
うん、
自然にこう動作もこう起こるわけなので、
はい、
そうするとだんだん体が、まあ、心身がこう覚醒状態になっていって、うん、
はいはいはい、
でさらに良くなっていくという。
ああ、わかります、わかります、
うん。
いわゆる筋トレですよ、筋トレ。
お、
筋トレする前って、
はい、
まあ、乗らない時もあるわけで。
ね、
ね、
もう必ず辛いですからね。
そうそうそうそう。でもこう、筋トレをし始めた途端に、
うん、
もちろん体も変わるんですけども、
うん、
気分も変わるっていうことないですか？
いや、もう、ね、大ありですよね。
大ありですよね。
うん、
で、その、まあ、筋トレが、し始めてそれが持続するっていう、うん、これだけでも、
はい、
OK なんですけれども、
うん、
なんか、あ、なんかお菓子作ろうかなとか、
その後まで
そう、
うん、
お菓子作ろうかなとか、なんか、あ、やっぱり今日中に原稿書いちゃおうかなとか、
いや、ありますね、なんか
そういう風になってきますよね。
なるなる、
そうそうそう、
ね、
うん、
そうだからね、筋トレだけやってもなーっていうね、思うかもしれないけれども、うん、もうあらゆる生活の場面でこの気分をこういい調子に持っていくっていうのは役に立ちますもんね。
そうなんですよね。なんか本でちょっと正式な名前忘れましたけど、
はい、
まあ、こうパフォーマンスを上げるには運動しかないみたいな、そういう本があるんですけども、いわゆるこうやっぱり現代人、
うん、
なかなか体を動かさなくても生きていけると、
うん、ね、いろいろできちゃうから、
そう、
もう立たなくてもいろんなスイッチ入れられるし、
入れるし、はい、買い物すらポチッとやったら届くみたいなね、
本当そうですよね。
あるので、やっぱり運動 まあ、一番分かりやすく言うとその運動の習慣を定期的に持つというのは、こう長いスパンで見た時にこう気分のいい状態を続けるにはすごくいいというのはまあ実感としてもありますね。
ですね、うん、もうね、我々はこういう生身の体を持ってるわけだから、もうそれはもう、ね、スポーツが趣味の人とかそうじゃないとかっていうのは関係なく動かすって大事ですもんね。
そうなんですよね。だ本当は人間って外で生活して体も動かしてっていうところがあったわけで、うんね、今は体もほぼなんだか寝っぱなしでもよくてこう外のねこう雰囲気を感じずに、
はい、
涼しい屋内で、あったかい屋内でずっと過ごせるという状態にあるので、そこはやっぱりこう人間の本能を呼び覚ますには、やっぱり意図的にこう運動、体を動かすという機会を作るのは大事かなと思いますね。
ですね、うん、体を動かす、声を出す、そのすごくこの本能的に刺激されるところがあるなと。
おたけびを上げる。
そうね。うおーって、うん。
でも声を出すってね、はい、なかなか大きい声を出す時ってないので。
ですよね。うん、だからもしこう周りに気兼ねなく歌を歌っていい状況があるのであればすごくいいなと。
はい。
カラオケボックスみたいなところを借りるのもいいし、うん、車の運転中とかもいいし。
そうですね。
はい。
うん、なんで私も釣りに行く時とか、
はい、
もちろん楽しいんですけど、
うん、
道中、車道中、まあ、眠くなったりもするからあえてやるんですけど、
だってね夜中に出たりしますもんね。そうそうそ
う、だもう釣りの音楽をかけて、
釣りの音楽、
釣りに行く時にこれ聴こうって決めてる音楽、で歌いながら行ったりします。そうすると楽しさ倍増みたいな。
うん、はい、で着いた時にはもうする気満々になっている、はい、
まあ、超ハイパフォーマンス状態。
はあ、じゃああれですね、はい、筋トレの時にロッキーのテーマを流すみたいな。
そうそうそうそう、
はあ、
そんな感じで、ね、やりますけども、はい、まあ、これはあれですよね、この体を動かしたりとか声を出したりっていうのは、うん、
はい、
いわゆるこうある程度の覚醒された状態に体を持っていくという共通な目的があるわけですよね、
はい、っていうことですね、
うん、
はい、体がこう、ね、ある程度盛り上がらないとっていうのはありますもんね、うん、
これこの交感神経が優位な状態に持っていっていると、はい、
ということですね、
うんうん、
だから、ね、このネイロ塾の皆さんは自律神経とか交感神経、副交感神経っていうのは今まで何度か聞いて、
うん、
ある程度馴染んでると思うの です、ね、自律神経はこう体調こう、まあ、心もそうですよね、うん、の調子にすごく影響するので、活動的な交感神経優位の状態に持っていけると無理なく動ける、うん、
そうですね、
はい、
まあ、そこには先にこう体を動かして、
うん、
まあ、いわゆるこう形だけでもいいから楽しんでいる姿勢をとってみようと、
はい、
いうとこう楽しくなって実際のパフォーマンスが上がって、うん、
はい、
まあ、いわゆる日常生活全体が快の状態になっていくという。
ああ、いいですね。それですよね。
そういうことですね。
だから何かの本番直前に、
はい、
さっきのスピーチとかね、そういう本番直前に、ちょっと運動する、の、
うん、
腕立て伏せとか、スクワットとか、をちょこっとだけやるってすごく効くんですよね。
効きますね。
はい、うん。あんまりやったらね、息上がっちゃってあれだけども、うん、ちょっと5、6回とかガッガッガッガッガッとやって、さあ行くぞでできるとだいぶいいと思うので、
うん、そうですね、
はい、
ぜひ
ぜひ
体を動かすというのをね、実践してもらいたいなと思います。
はい、はい、
でですね、
はい、
とはいえ
とはいえ
、はい、その体を動かすこと自体ができないんだよと、
うん、
もうそんな気力もないんだと。だからいわゆるアクセル踏めない、うん、
あ、そのね、腕立て、冗談じゃないっていう。うん、そうそう、
理屈は分かったと、
うん。うん。
やり始めれば転がるっていうのは分かるけども、うん、その最初のアクセルが、やっぱりなかなか、億劫で進まない、うん。これもみんな思うことですよね。
ですよね。これ、うん、朝起きるのが苦手っていう人が、う
ん、
ね、
起きろと。
ね、ね、とりあえず起きてしまえばって言われるけど、うん、それがなかなかっていう、その状態ですもんね。
そうですね。それをじゃあ起きるため、まあ、どっちにしろ起きるんですけども、
はい、
その起きる時のコツという、
うん、
を、まあ、ここでちょっとお伝えしていきたいなと思うんですけれども。
本当に速攻なんですよね。うんうん、まあ、これに関しては、この音声レッスンを聞いて、ガラッと改善するというわけには、ちょっといかない、うん、この練習が必要、トレーニングが必要というところはあるんですけども、はい、同じ動きでも、無駄なエネルギーを使っている人と、
はい、
最小限のエネルギーでさらっと動ける人といる。う
ん、はいはいはい。で、普段の動きで。
普段の動きで。
はい。
で、で、まあもちろんその人の、まあ、エネルギー、まあ、エネルギッシュな人なのか、ちょっと乏しい人なのかっていう差もあると思うんですけども。うん、なので、こう、簡単に動ける動作を身につける。
お、はいはい、最小限のエネルギーで動ける方法を知ると、
はい、そういうことです、
はい、
さっきの起き上がるのであれば、うん、ね、うりゃーでいける人はそれでじゃあ解決といいけども、いやー、そのうりゃーの腹筋が弱くて途中でまた戻ってきちゃうみたいな、ね、という人はどうすればいいんだと、
うん、
で、ね、そういう人にじゃあ腹筋鍛えてよって言ったら、その腹筋鍛える気力がないみた
い
な。なので、まあ、今実際起き上がる方法のこのコツとして、
うん、
でこれはもう一生使えるので、まあ、寝たきりまでいかなくてもちょっと体が弱ってしまった、
うん、
時にこのやり方なら起きて、トイレ行けるっていうやり方なので、ちょっと覚えておくといいんですが、横になって寝てます。で、さあ起きるぞ、でも億劫だなとなった時に、うん、この腹筋使って、ってこうそのまま起き上がるのは大変だけども、うん、寝返りを打つくらいだったらまあ頑張れるかなと、ね、ギリギリ頑張れるかなという方は、うん、寝返りを打ってうつ伏せまで持ってく、
はい、
でうつ伏せになった姿勢から手を使ってこう自分の体をちょっと押していくような感じで、うん、でこの、まあ、布団の上に正座するような姿勢に持ち込む。
私それですねそれでそのままなんか背中のストレッチして起きるみたいな。
はい、そうそうそう、ね、でその辺まで来るとちょっと動けるから、
動けるから、
じゃあストレッチだってやると、うん、さっきのこう流れに乗れるんですよね。
はい、
だからその起き上がるところまでのエネルギーを最小限で持っていく、う
ん、ああ、そのまま腹筋でフリャーってやれって言われても、
はい、
いや腹筋があって
そう、あと5分寝てたいってなるから、うん、そこまでをこう、ね、腹筋で起き上がるのが10のエネルギーだとしたら2か3でなんとかそこまで持っていくという
で起きてしまえば、
はい、
こっちのものと、
うん、意外とそこからはいけるんですよね。
あ、そういう一つの動きとっても、
はい、
コツをつかめば億劫にならないということですね。はい、
ですね。
はい、
ではそのもう一つ二つ似たような動作をご紹介すると、うん、椅子に座った姿勢から立ち上がるっていう場面は結構あると思うんです。
立ち上がることが億劫ってことですね。
はい、はい、そうです。
はい、
でその場合、
うん、
この座った姿勢から上体を前にこう投げ出すような感じ、倒すような感じでぐーっと前に倒れて、その上体の重さというか、うん、頭の重さというか、これを利用して頭が下に落ちるのの反動でお尻を上げるっていう感じで立ち上がってしまう、うん、するとあとはそのまんまこう 歩いていける、はい、そのやり方が美しいかどうかは別にして、まあ、あんまり美しくなさそうですけど、はい、でもそのままの勢いで歩き出せるという意味では、うん、割といい。
おお、そうですね。
はい。なので、これは、ね、椅子に座る機会は誰でもあると思うので、まあ、皆さんに勧められる方法ですね。
うん、そうですね、はい。
あとはですね、ちょっと上級編として、
はい、
ちょっと、ね、言葉だけで説明するのは難しいんですけども、の階段を上るとき、うん、これも何度も上り下りしている方は
疲れますよね。
ねえ、うん、で大変だな。この今いるフェルマータっていうところでも2階に上る階段があるんですけども、うん、階段にスタッフが毎日、ね、往復して上り下りするっていうのはもう見るからに大変そうですもん、
ね、確かに1日何往復するんでしょうねっていうぐらいですね。
でそういう状況がある方、まあ、何度もじゃなくても、まあ、少ないからこそ大変っていう場合もあるでしょう、うん、でその時階段を下向きにこう重力に逆らってぐーっと押すようにして上がるのはすごく重労働。
確かにそうですね、うん、でも登るから、
はい、
そうなりがちなんじゃないですか。
ですよね、うん、上に行くわけですから。
そうですね。
なんですけどもちょっとこれ試してみようかっていう方は、うん、ぜひやってみていただきたいんですが、階段の上の段に足を乗せます、
はい、
で乗せると膝がちょっと曲がった状態になってます、うん、上の。でその膝の曲がりを、まあ、90度だとすればその角度を変えずに、うん、今までは多分その曲がった足を伸ばすことでえいって下に蹴るように上がってたと思うんです。
そうですね、
はいはい、でこれはもう体を上へ上へと持ち上げる動作なので、うん、えらい重労働、
はい、
でその上に乗せた足の角度を変えずに固定して固めて、
はい、
で膝を落としていく。
はいはいはい、はい、じゃあ階段のもう少し上から落とすってことですかね。
もう上の段には足は乗ってるんですけ ど、はい、
膝を落とすイメージで。
そうなんです。
上がっていく、
はい
はいはい、
だからなんとなく太ももと膝下がこう90度なりの角度で固まったまま前に回転していくようなイメージ、
うんうん、はいはい、
だから実際は膝がぐーっと下に落っこちるわけじゃなくて、実際はもうほとんど同じ高さのまま、うん、で体は上に上がるわけなんですけども、このイメージをすると頑張って踏みしめている感覚がなく、
はい、
スルスルっと登れる。
お、むしろ足を上から落として落としてみたいな感じになるんですかね。
そうそうそうそうそう、はい、もうなんか移動は下へ下へ下へ下へと言ってる感覚で体を上へ持ち上げることができる。
おお、
でこれ覚えたらですね、
はい、
本当に楽になる場面があると思います。私これ釣りで、
釣りで、
はい、砂浜ですね、
はい、
砂浜の山を登るとき
ありますね、
はい、で砂だから、うん、もう歩いてもずるって半分ぐらいは戻るんですよね、うん、それを登っていかなきゃならない、で砂丘を越えるみたいな、うん、その時にこう踏みしめるようにして上がったら、もうなんで歩くたんびに半分戻るみたいな感じで損するっていう、
はいはい
はい、で結構みんなそうやって歩いて、
うんうん、しんどいしんどいって言ってね、
で越えた頃にははあはあ言って、うん、でところがそれを今の階段の行き方で足をコロコロコロって回転させる感じで、もうぐっと踏みしめられないのは前提で、
うん、
砂なので、これ雪山もそうなんですけど、
はいはい、
もうずるって落ちるのは前提で足を回転させ続ける、うん、でもひたすらもうずるずるずるずるっていう感じでやってると、こうしっかり踏みしめる人よりもはるかに早く上がっていける。あ、
これなんとなく、思ったのが登山で、
はい、
そこら辺分かってる方は、プロの方は、
はい、
そういうイメージで登ってる気がしますね。一個一個、うりゃ、うりゃって上に登るんじゃなくて、
はい、
もう、ソン、スポン、ソン、ストンってこう上がっていく感じありません？
そう。
うん。
それですよね。
それですよね。
はい。だから一歩一歩を、なんか確実にグーじゃなくて、
うん、
もうこのテンポでポンポンポンポンってやることが決まってるっていう感じ、うんうん、そうです
ね、上に押し上げるっていうよりも上からむしろ下に落ちていく、うん、落ちていく、はい、落ちていくっていう感じで、
はい、
特に雪山の登山とか、うん、決してこう無理してうりゃうりゃって上がってる感じないですもんね。
ですよね。
多分それやると息も上がってしまって、
はい、
ダメだから、うん、一歩一歩確実に落とすように歩くっていう、
それですね。うん、なんで、ね、なかなかその雪山とか砂浜に行くのはそんな年に何回もないでしょうけども、はい、階段はもうしょっちゅう使う方は毎日なので、ちょっとね、試しに、
はい、
これはまあ上級編なので、よくわからんぞっていう方も、ね、いるかもしれませんけど、試してみる価値はあると思います。
うん、そうですね。こういった細かい体の使い方一つで、
はい、
最初のその初動というのを取りやすくなるという、うんうん、そういったコツですよね。
ですね、
う
ん、はい、億劫な気分がちょっとこう和らぐ、軽くなる、うん、
そういうことですね、
はい、はい、
まあ、筋肉っていうのはうまく使えば、
うん、
回復しますので、
そうですよね、あっという間に回復するっていうことありますよね。
そうですね、
私がこう個人的によく感じるのは発声、
はい、
歌ですね、うん、発声の時に使う筋肉ってできるだけ喉周りには頼らないっていうのが原則なんですけども、うん、でも当然この声帯は震えるわけだし、うん、筋肉を使ってはいないんですよね。使ってはいるわけなんですよね。でこのある程度重い歌なんかを一曲歌うと最後の方は結構バテてきて、で最後の聞かせどころの高音が出ないみたいなことになりやすい。でところがここでじゃあちょっと感想を入れるとか、まあそこまでじゃないけれどもこの2小節があるところで休むとかっていうことがほんの数秒できるだけで全然違う。
ですよね。
わずか数秒でもう元に戻ったみたいな回復をする、
うんうんうん、
筋肉ってそういうところありますよね。
ありますね、まあ、ピアノの演奏でも、
はい、
もう手首が痛くなるような、
うんうん、
そういったところでもやっぱちょっと手振るだけで、はい、まあ、なんとかなったりとかするので、
まあ、
それはもう脱力ができてないのかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと休むだけで回復するなっていうのはそういうところでも感じますし、はい、あとは筋トレでも、
うん、
ずっと続けろって言われるとできないけど、10秒休めばもうワンセットできるみたいな、ありますよね。
ね
え。まあ、なので筋トレはこうセットで、こう、積み上げていくっていうのは、ありますね。
そうですよね。うん、じゃあ、ね、腕立て100回って言われたらかなり厳しいけども、ね、じゃあ15回ずつを何セットでっていうんだったら頑張れる。
頑張れる。できちゃうんですよね。
うん、
でもちゃんと100回やった、筋肉への、なんていうんですかね、負荷はかかってると。
そうそうそう。
ということですもんね。
さっきピアノで脱力ができてないかもしれないっていう、うん、その脱力もすごく大事なキーワードで、
はい、
同じ動作をするのに、うん、無駄なところに力みがあるとそれだけでもうぐったりくたくたになるので、もう必要なところを最小限使ってあとはもう限界まで脱力、
そういうことですよね。
それだけでもう常にリフレッシュっていう、
うんうん、
そういうことになりますよね。
そう、継続も持続もできる、
うん、できる、
うん、確かにそうですね、
うん、
なのでこう少ないエネルギーで、
はい、
まあ、動かせる方法、体の使い方というのを知っておくっていうのもすごく大事なことですよ ね。でその際に力みを、無駄な力みをなくしていくと、
は
い、いうことですね。
それでもうバンバンバンバン動いてたらもう気分もどんどんどんどんこう高まってくるし、うん、
はい、
もうね、ハイな気分で動き続けられるという。
続けられる。
はい。
で、その、ハイな気分出ましたけども、
はい、
先ほど言った交感神経が優位な状態に、ね、
うんうん、
持っていくという。
ですね、
ありましたけども、交感神経が優位、超優位なまま、
超優位、
興奮状態のまま、
はい、
でもいいのかと言われると、そこはやっぱバランスというものがありますよね。
ね、ね、うん、そこが難しさですよね。
はい、
ね、だからね、テニスなんてこうかなり全速力で、走り回る、ものすごいエネルギー使うでしょうけど、カーッと興奮していたら優勝できるってわけじゃないですもんね。
そうですね。ある意味冷静な視点、状態、心の状態っていうのを持ち合わせていないと空回りしちゃうっていうような。
ですよね。だから興奮すると体をガーッとこう起こしていくっていうことは大事でも、興奮しすぎたらまたマイナスなので、ってことなんですよね。
そこですね。はい。
じゃあそれでどうしたら、ちょうどいいところに持っていけるかというのは、まあクールダウンする技を身につけておこうと、
はい、
まあ、これも普段からの練習は必要ですけども、何か深呼吸をするとか、前に取り上げた自律訓練法をちょっとやって、両腕が重たいっていうイメージをするとか、何かそういう、まあ、瞑想の技みたいなを身につけておいて、ちょっと自分は今空回り仕掛けてるぞと、ちょっと興奮しすぎてカッカしてるぞとなった時に沈める、それを身につけると、もう、まあ、今日のタイトルにあった何でしたか、最高
パフォーマンス状態、
に本当に持っていけるんじゃないか、ということですよね。
そうですね。だ、適正なこう覚醒状態、まあ、どういう状態であったら自分が一番パフォーマンスが高いかというのをね、知っておくということも大事ですよね。
ですね。
まあ、ある程度この覚醒レベルというのをコントロールするっていうんですかね。
はい、ですね。こうちょっと鼓舞してこうね、ハイにしていく方法、方向もあれば、逆にちょっと少し落ち着けっていう方向の、クールダウンする方向も必要という、
そうですね、
これはどこから始まった話なのか、道中静っていう言葉が ありますけれども、
道中静っていうのは動く
中にこう静けさみたいな、
はい、
だからこう激しく体は動いていても意識はどこかこう冷静で、でこう、まあ、いわば冷めた目でちゃんと判断ができるという、そういう状態が一番こういい状態だという。
あ、今ちょうど、この時期テニスでウィンブルドンっていうね、はい、やってるんですけれども、まあ、多分やっぱりそのトップで優勝するような選手、
はい、
でしかも決勝戦、もうコートに立っただけで普通の人だったら失神してしまうようなウィンブルドンのセンターコート、でそこで最後ファイナルセットまで行って、もう観客大興奮の中、冷静にショットを打つ
も
う、ね、信じられないこう光景を目にしますね。もうだからもう普通の人だったらコートに立ったら失神してしまうんじゃないかっていう、まあ、なんていうんですかね、そういうエネルギーのある場所なわけですけども。
プレッシャーが。
はい。そこでも、むしろどんどんこう優勝するような人っていうのは、冷静になって、もう決めていく。
はあ。
でも、こう、鼓舞するときは鼓舞する。でも、観客が、こう、ね、必要以上に興奮してるんだけれども、冷静に打って、ポイントを取っていくっていうのを見ると、この人たちは人間なのかなって思ったりしますけどね。
すごい。
そう。だそこはもう自分のこう体はパフォーマンスを最高の状態にありつつも、なんていうんですかね、必要以上に興奮状態に持っていくんではなくて、冷静に状況も見ている状態っていうかなっていうのは思いますね。
その、ウィンブルドンってことは、もう世界でトップから何位の選手ってことですよね。
もちろんそうですね。はい、
そういうことなんでしょうね。
それを見てるとすごいなっていうのはね、 プレーだけじゃなくて、そういった気持ちと体の持っていき方っていうのも超一流だなっていうのは感じますね。
うん、意外とそういうスポーツでも、うん、まあ、ビジネスなんかでも聞きますけども、そういうトップでやってる人っていうのは、うん、その、まあ、テニスならテニスで体を動かしてがっていうことだけじゃなく、うん、瞑想するとか、
はいはい、
そういうことを意外とやってるんですよね。
やっぱりこう静と動を、
はい、
両方とも意識してコントロールできるようにしていると、
ね、そのこう重要性が身に染みてるんでしょうね。
うん、すごいですね。
ですね。
はい、はい、ということで、
はい
はい、まとめに入っていきたいんですけれども、
はい、
まあ、この心と体を、意識と体ですね、もう最高のパフォーマンス状態にする方法ということで、うん、
はい、
まあ、気分が良ければ体も動くし、
うん、
体が動けば、まあ、それを気分に影響するという、
はい、
まあ、そういう相互の、ね、影響があるので、
うん、
まあ、まずなんか億劫だな、動かないなって思ったら、
うん、
まず体とか表情とか姿勢とか、
ね、
ここから変えていく。
そう、表情ぐらいならね、うん、
表情ぐらいなら
もうパッと、
はい、うん、いきなり笑ってみる。
そうで、本当にそれいいと思います、
うん、
表情筋からの刺激が自分に入るので、うん、ね、やる前はなんかバカバカしいとか、
うん、
自分に嘘をつくみたいな、そんな感覚で、そんなとこまでしてやりたくないみたいな、うん、あるかもしれないけども、実際やってみると、あ、いいもんだなと。こうやって乗せていくのは、ね、
うん、
自分のコントロールだから別に誰にも文句言われないし、それはすごくね、私も おすすめします。
笑ってみると、
笑ってみる
いいですね。
はい、
まあ、姿勢に関しても私はですね、
はい、
あんまりいい椅子を使ってないっていうか、ピアノの椅子なんですけど、
はい、
普段仕事をするデスクっていうんですかね、ほら今ゲーミングチェアとか、社長が座るような椅子とかだと、もうなんか椅子に座ったまま寝られたりするじゃないですか。
へ
え。ああいうのは使ってなくて、
うん、
まあ、ピアノの椅子なので、
はい、
もう硬いんですよ。
もうそのままそこにこう板があるみたいな感じ。
そうそうそうそう。
ですよね。
なので姿勢をよくせざるを得ない、
うんうんうん
うん、状態でやってるんですけど、
はい、
これ椅子って大事だから、
うん、
結構こうみんな柔らかくて座り心地が良くてみたいなのをこうね買って。デスク周り、心地よくみたいなのありますけど、
はい、
私ももうずっとですね、もうずっとこの椅子なんですね。
ピアノ
の椅子なので。
なんかね、一番フェルモンドさんに似合う椅子ですよね。ピアノの椅子。
ずっと椅子なので、背もたれやった、まあ、背もたれある椅子、ね、わかります。
ああ、ピアノの、ね、
はいはい、
うん。
背もたれを当たったって痛いわけですよ。
ああ、硬い。
硬い背もたれだから、
ね、ですね。
木ですから、木。
はい。
うん、なので、まあ、自然と背もたれもあんま使わないですし、
うん、
姿勢も、まあ、よくせざるを得ないというので、
うん、
でもね、ずっと、時々そういうの話すと、よくその椅子でやってますねって言われるんですけど、ね、むしろいいですよ。
ね、
うん、
いや、本当そうですよね。
はい。
はい。私も椅子、座り方のレッスンなんてやることありますけども、うん、いわゆるいい椅子っていう、
うん、
その座り心地がいわゆるっていう方をやると実際体に良くないんですよね。
あ、なんか背中も丸まっちゃったりとか、
うん、
ね、骨盤がこうねグッてこう入らないみたいな、
は
い、ね、
そのまんま寝られるみたいな椅子は実は腰に非常に良くないし、
はいはい、
そうだから長時間座ってデスクワークをするとしたら、うん、本当にただまっすぐな、
うん、
板の上に座るくらいが一番いいという。
そうですね。
うん、
そう、なんか仕事をなんか書くぞっていう時には、
はい、
自然とその椅子でやるので、
うん、
まあ、ある程度こう体がシュッとした状態でやっているはずなんで。
はい、そう、いや、でもそのね、高い椅子を買ってっていうね、
はい、
でもありますけれども、うん、ピアノの椅子って。
うん、
意外と高いんです
よ。そうそうそう、今そうピアノの椅子高いんだよな。
そうそうそう、
ね、うん、でもこれずっと前どっかからもらってきた か忘れたぐらいの椅子なので、うん、あんま高いっていうイメージがないんですけど、
そのまま使ってるから、
そうそうそうそう、もうギーギー言いながら、はい、やってるんですけど、油さしながらね、
ああいいですね、
でも実際高いですよね、うん、時々あこれなんか新しくしようかなと思って調べると、うん、えっていう、
そう
えっていう値段しますからね、
そう、うん、ねだからちょっとした椅子代わりに、うん、いやピアノのがいいかななんてちょっと買うのは抵抗が、そうそう
5000円ぐらいかなと思ってみたら大変な目に遭います
ね、そんな、はい、
そう、ね、そうなんだっていうんでちょっと大事に使ってますけど、
いいですね、はい、
はい、ということで、
はい、
まあ、体のねその使い方から、うん、気分への影響ということでお話ししました、
はい、
はい、まあ、覚醒しすぎも良くないということでその適度なね、うん、コントロールする技術というのも大事になってきますので、
はい
はい、そこら辺を意識しながらぜひ意識と体を最高パフォーマンス状態にするということを実践していただければと思います。
思います。
はい。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。